放置しようです。放置しようです。その流れで全ての痛み消え去った。信じよう。肩を掲げ、この世に示せ、キリストが生きて私の主は生きている。キリストは、キリストは生きている。私の主は生きている。その知識。イエス・キリストは生きておられます、そのことを一緒にお祝いできることを嬉しく思います。続いてイン・クライスト・アローンという賛美をしていきたいと思います。イエス様の十字架と復活を覚えて声を一つにして賛美していきたいと思います。
私たちの罪を贖い、死に勝利されたイエス様、また私たちと今共におられる聖霊様、あなたの皆を心から賛美します。今日共に復活を覚えるイースターの時を過ごせることを感謝します。あなたは私たちの理解をはるかに超えた愛の技を持って私たちを救ってくださいました。私たちはその誠の光を見ます。様々なことが起こる日常の中で、時に希望を失ったり自分を愛せなくなったりしますけれども、今あなたの圧倒的な愛と希望の光を見ます。どうかこの時間を祝福してください。あなたの御言葉を語ってください。ここにあなたの栄光が表されますように。復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今晩私たちはイースタータイドという特別な礼拝を持っています。イースターというのはですね、ディズニーランドのイベントではありません。キリスト教の教会が2000年前から毎年毎年大切にしてきたもの、大切に守ってきたもの、大切に伝えてきたもの、それがイースターです。そしてもしイースターがなかったとしたならば、私は今ここに立っていません。いや、この教会はこの場所に立っていません。それほど大切なもの、イースターです。今日この礼拝に集まってくださった皆さんが、イースターの喜びを知ること、そしてイースターの喜びを一緒に味わうということ、それが私たちの願いとするところであります。今日ですね、御言葉を通してこのイースターを一緒に味わっていきましょう。早速聖書を開いていきたいと思います。本日の聖書箇所は使徒の働きの22章となります。 どうぞ聖書をお開きください。聖書をお持ちでなければスクリーンをご覧ください。使徒の働き第22章1節から読んでいきたいと思います。使徒の働き第22章の1節から22節まで、それではお読みいたします。兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。このことについては大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでした。私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。一緒にいた人たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りました。すると律法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、再び見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。さあ、何をためらっているのですか。立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていたとき、私は夢心地になりました。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く、急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり、無知で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流されたとき、私自身もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げて言った。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。聖書はそこまでとなります。弁明を聞いてくださいという言葉で始まる使徒22章、エルサレムで捕らえられピンチに陥るパウロの姿がここにあります。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。エルサレムは殺意に満ちた民衆の叫び声で騒然となります。この時パウロが何を語ったのか、危機的な状況で何を彼が語ったのか、私たちが今日聞くのはパウロの人生に起こったこと、とても不思議な出来事、 しかしパウロの人生はこの出来事により大きく変えられていくのです。パウロにとって思いもよらぬ出会いの奇跡がこの時起きました。人生は出会いによって決まるとも言われます。私たちが誰といつどのように出会うのか、その出会いが人生を変え、そして人生を導くものとなっていきます。パウロの出会い、それはイエス・キリストとの出会いでした。皆さんはもうイエス・キリストと出会っておられるでしょうか。その出会いはあなたの人生をどのように変えてきたのでしょうか。今日パウロの出会いの出来事から一緒に考えていきたいと思います。もう一度22章の3節お読みいたします。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。パウロの弁明はまず彼の自己紹介から始まります。パウロの生まれと育ち、そしてその環境について、さらに彼は神に対する熱心さを明らかにするのです。けれどもその熱心は思わぬ方向へと向かっていくことになります。ユダヤ教徒にとって神を冒涜するということ、それは決して許されないこと、それなのにイエスという男を神だとする者たちが現れたのです。神ではないものを神という人々が現れたのです。十字架で死んだイエスは神であると、そのように信じる者たちが次々に現れてきたのです。その時パウロの熱心は怒りとなり、そして憤りとなっていきます。そしてその憤りは間違ったものを正すための行動へと彼を駆り立てていくのです。この道に走る者たちを縛り上げ、迫害し、そして処罰したというのです。パウロにとってイエスという男は過去の存在となっていました。十字架で殺され死んでしまった男、もうすでに終わった男、そして自分にはもう何の関係もない男、パウロは何の疑いもなくそう考えていたのです。皆さんにとってイエス・キリストとは一体どういう存在でしょうか。単なる歴史上の人物ですか、それとも過去の存在でしょうか、あるいは自分とは全く関係のない人なのでしょうか。しかしパウロの考えはこの後大きく変えられていきます。パウロを変えたもの、それはイエス・キリストとの出会いだったのです。22章の6節と7節、私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私たちはこの時の光について理解することに困難を感じます。パウロがこの光を見たのは真昼頃と書いてあります。太陽が最も高くですね、明るくなっている時間にもかかわらず、まばゆい光がその辺りを照らしたというのです。22章の9節を見ますと、この光はパウロ以外の人々にも見える光でした。パウロだけが見えた光ではない、誰でも見ることのできる光であった。でも同時にこの光によってパウロは一時的に目が見えなくなるのです。他の人は見えている、でもパウロだけが見えなくなる、そういう光なのです。とても不思議な光なのです。大切なことはこの光が天から差し込んだ光であるということです。天からのまばゆい光だと書かれている。神様がおられるところ、神の支配が成り立つところ、神の御心が成就するところ、それが天です。その天から光が差し込んでいる。 なぜ天からの光だと言えるのでしょうか。それは光と同時に主なる神の声が聞こえてきたからです。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。サウロというのはパウロの別名です。ユダヤ式の呼び名です。サウロという呼びかける声、どうして迫害するのかという呼びかけの声、この声はパウロだけに聞こえていた声です。他の人にはわからない、聞こえない声であったと書かれている。そしてパウロはこの声が誰のものであるのかということを知っていました。知っていたからこそ彼はこう言うのです。22章の10節、私が主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました、起き上がってダマスコに行きなさい、あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。天からのまばゆい光とともに届いた声、この声は主の声、神の声でした。パウロが信じていた神、熱心に仕えていた主、主なる神の声でした。でも同時にこの声はどうして私を迫害するのかと言っているのです。パウロはおそらくですね、この時ちょっとした混乱に陥っていきます。自分は主なる神に熱心に仕えている、だからイエスという男が許せない、自分を神だと名乗っているイエスが許せない、そしてそのイエスを信じる人々が許せない。だからこそパウロは立ち上がって彼らを捕らえ、そして投獄してきた。主への熱心のゆえに今まさにダマスコに向かっていた。ところが今パウロは立ち上がることもできません。地に倒れ、パニックの中で、そして主の声を聞いたのです。パウロが迫害しているイエスが主なる神である、死んだはずの男が神である、わけのわからない理屈です。想像もできないような話です。そして信じがたい話です。それゆえにパウロは混乱している。そして混乱していたからこそこう言うのです。主よ、私はどうしたらよいでしょうか。パウロは自分が何をしたらよいのかということを分かっていました。自分が何をすべきかということを分かっているつもりでした。分かっているからこそイエスを主と告白する者たちを捕らえ、投獄し、そして処罰してきたのです。しかし今やパウロは自分がしていることが分からなくなりました。自分がどうしたらよいのかも分からなくなりました。分からないからこそ主に尋ねるのです。本当に知るべきことを自分は知っていないと自覚するのです。だからこそ主に尋ねます。主に助けを叫び求めます。そしてこれこそが信仰なのです。私たちはどうでしょうか。私たちは自分が分かっていると思うことを人に尋ねたりはしません。自分がしていることに迷うということもありません。しかし私たちが主なる神と出会うとき、主よ、私はどうしたらよいでしょうかと叫ぶのです。そして祈るのです。これが信仰の姿です。パウロの問いかけに対して主イエスキリストは即座に応答されました。主イエスキリストの命令はダマスコへ行きなさいというものでした。迫害のためにダマスコへ向かっていたパウロです。しかしその目的は今や全く変わってしまいました。同じダマスコに向かっていくのですけれども、もう迫害をする必要はありません。主イエスを迫害するためではなく、主イエスに従うためにダマスコに行くのです。主イエスとの出会いにより、パウロの人生の目的は大きく変えられていきました。主イエスを知ることによってパウロの生き方までもが変えられていったのです。私たちは今晩改めてパウロが経験したことが一体何であったのかということを考えてみたい。天からのまばゆい光が一体何であったのか、そして天から聞こえてきた声が何であったのか、 それを思い巡らしてみたいのです。聖書はこれこそが、この出来事こそが主イエス・キリストの現れだというのです。死からよみがえり復活した主イエス・キリストご自身だというのです。ヨハネの福音書の8章12節読んでみたいと思います。スクリーンをご覧ください。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。これはイエス・キリストが語った言葉です。もう一箇所、ヨハネの12章の46節私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。これもイエス・キリストが語った言葉です。人間というのは暗闇を恐れるものです。人間だけではありません。すべての生き物が本能として暗闇を恐れる、そういう性質を持っています。だからこそ人間は光を使うようになりました。火を使うことを覚え、そして電気を作り出し、そして闇を照らし出すのです。確かに物理的な目に見える光を作り出すことは可能です。目に見える光を作り出し、それを操ることによって人間は文明を作り出し、そして便利な生活を享受してきました。しかし心の闇、霊的な闇についてはどうでしょうか。人間が作り出した社会、そこに闇があります。人間と人間との間に闇があります。そして私たちの内側に闇があるのです。その闇を照らすのがイエス・キリストなのです。キリストは言われました。私は世の光です。私は光として世に来ましたと。2000年前暗い闇の中に生まれた光、そしてクリスマスを照らす光、それが光として来られたイエス・キリストでした。そのキリストが人間の罪の問題を解決するために十字架で死なれたのです。人間を罪から救うために十字架で死なれ、そして墓に葬られたのです。しかしキリストは3日目に、日曜日の朝によみがえられました。聖書はこれを復活と呼びます。死を打ち破り死からよみがえられたキリスト、真っ暗な墓の中からよみがえられたキリスト、そこにキリストの光があります。私たちを照らすキリストの光があるのです。この光を信じる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つという、そしてこの光を信じる者は誰一人として闇の中にとどまることがないという、そのような光、私たちの心の闇、霊的な闇、それを照らすキリストの光があります。信じるのならば、そして従うのならば、私たちは闇から光へと導かれていくのです。パウロが見た天からのまばゆい光、まさにそれこそがキリストの光でした。死からよみがえり復活したキリストの光がパウロを照らし出しました。パウロは知っている、分かっていると思っていたが、でもそうではなかったのです。自分がやっていることは正しい、間違っていないと思い込んでいたが、でもそうではなかったのです。キリストの光に照らし出され、復活の主と出会い、彼は自分の心の闇に気がついたのです。見えていると思っていたのに、実は見えていないということに気づいたのです。こうしてパウロはダマスコの町に導かれ、そこでアナニアという人に出会います。そしてアナニアはパウロに向かってこう言うのです。22章の14節使徒の働きに戻ります。彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心をし、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるため。この14節に3つの動詞が出てきます。 知る、見る、そして聞くです。このキリストの光に照らされたパウロが3つの動詞の変化をこの時体験したのです。聖書を見ると復活したイエス・キリストはその後500人以上の人たちに同時に現れたと書かれている。そして復活の事実を知らせたとそのように書かれている。40日間にわたって死者からの復活が本当にあるということを人々に知らせたのだと書かれている。その後でキリストは天に帰っていかれました。パウロという人はキリストの十字架を直接見たことがありませんでした。また復活の後にキリストに出会うこともありませんでした。でも彼は、パウロはキリストに出会ったのです。死からよみがえり、天に昇り、そして今も生きて働かれる主とお会いしたのです。天からの光、キリストの光に照らされたパウロは変えられました。神の御心を知らなかった者が御心を知る者になったのです。神を見たことのなかったものが義なる方を見るものになったのです。そして神の声を知らなかったものが神の声を聞くものへと変えられていったのです。知る、見る、そして聞く、この3つの動詞の変化をパウロは体験しました。主よ、私はどうしたらよいでしょうかと叫んだパウロです。主を呼び求めたパウロです。そのパウロに主は答えてくださいました。主を見ること、主を知ること、主を見ること、そして主に聞くものとなっていくこと、これらがキリストの光に照らされたパウロという人に起こった大きな変化だったのです。さらにこの後パウロはイエス・キリストの御名によってバプテスマ、洗礼を受けます。さらに迫害していたものが反対に迫害されるものになっていくのです。パウロという人はキリキアのタルソという町で生まれた人でした。ユダヤ教の厳格な教育を受け、そして本当に知識においては誰にも負けない、いやそれ以上に神に対する熱心さにおいて誰にも負けることがない、そのような自負を持っていた人でした。でもそんなパウロの人生に大きな大きな変化が訪れたのです。パウロ自身、このような人生に導かれるとは想像もしていなかったでしょう。このようなことが我が身に起こることを考えもしなかったでしょう。けれどもこれは本当にパウロの身に起こった出来事なのです。キリストの光に照らされ、キリストの声に導かれ、そしてキリストを信じ従う者へと変えられていく、これは現代にも起こることです。私たちにももたらされる現実なのです。私たちは今日イースターを迎えました。私たちは毎年毎年イエス・キリストの復活を覚える礼拝を捧げています。それはキリストの復活が私たちを変える力であるからです。キリストの光によって照らされるとき、私たちはもはや闇の中にとどまることができません。キリストを知り、キリストを見て、そしてキリストに聞く、パウロと同じように私たちにも神の力が働くということを体験するのです。今も世界を闇が、暗い闇が覆っています。闇の力が働いているのを見させられます。恐ろしいまでの罪の力を私たちは毎日毎日味わっています。そして命が奪われていくという残酷な現実を私たちはテレビでニュースで嫌というほど見せつけられているのです。でもだからこそ私たちはイエス・キリストを仰ぎ見るのです。聖書が示す真の神に心を向けていくのです。私たちの心にも闇は存在します。目には見えなくても心を闇が覆っている、闇の力が人を支配する現実がある、そして逃れられない闇を誰もが持っている。 だからこそ私たちはキリストに叫びます、キリストに祈ります、そして光である神によって導かれることを願うのです。イエス・キリストは今も生きておられます。そうです、私たちはそのことを声に出して大きな声でそのように宣言することができます。イエス・キリストは今も生きておられる。よみがえり復活された主イエスは今も私たちを導かれる救い主でありメシアなのです。これからも私たちは主イエス・キリストの御名を高く掲げていきます。キリストこそが世界を導く光だとそのように宣言していきます。今晩皆さんお一人お一人のうちにこのキリストの光が力強く輝くものとなっていきますように、そしてこれからも私たちが神の力に生かされ神に従う幸いを味わっていくことができるように、そしてこの幸いを一人でも多くの人たちに伝えていくことができるように、そのことを心から祈らせていただきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。神様、私たちは闇の力を知っています。闇の恐ろしさを知っています。闇に支配される世界があり、闇に支配される心があることも分かっています。だからこそ私たちは光を求めます。闇に打ち勝つ光を求めます。パウロが出会ったまばゆい光、それはまさしくキリストの光でした。復活しよみがえられた主イエスの光でした。パウロは主と出会い、主の御声を聞いて変えられていきます。見えなかったものが見えるようになり、聞こえなかった声を聞くものに変えられていきます。神様、私たちにもその光は届いています。あなたの光に照らし出され、あなたの導きが私たち一人一人に与えられているのです。罪の力とその現実はなおもなくなってはいません。私たちには戦いがあり、そして大きな葛藤が続いていきます。それでも私たちは闇の中にとどまるわけにはいきません。光であるあなたが招いておられます。あなたと共に生きるように招いてくださっています。その声に応えるものとさせてください。そしてあなたに従って生きるものとさせてくださいますように。これからも光であるキリストを伝えるものとなっていくことができるように、パウロがキリストの証人となっていったように、私たちもまたあなたを証しするものとなっていくことができるように、私たちを導いてください。光として来られた主、世の光として輝く主、私たちを闇から光へと移してくださった主、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
の光が私を照らして命となる。否めない主の光が我が人生に来て命となる。イエスは
光であられるイエス様が私たちと共におられます。このイースタータイドの最後に、どんな時でも賛美したいと思います。希望であられる主が共にいますから、私たちはどんな時でも賛美を持って希望を持って歩んでいきたいと思います。
これはあなたが私を愛していること。
対談を終えたいと思います。